俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマンシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、
はいはい、
車を買ったんですよ。
うん、だいぶ前だよねそれ、うん、買ったの。そうそう、買った時代は。
そうだよね、
買ったのとど納車したんですよ。
お、ついに来た。
そうそう、先週ね取りに行ってきたんですよ。自宅からちょっと遠い横浜の方の車屋さんだったんで、
うん、うんう
ん、まあそっちまで取りに行ってきました。
おお、どうですか。
ですね、うん、駐車場に入ったんですけど、
あれだよね、家の前がすごい狭いから大きさがそんな大きいのダメっていう話で選んだんだよね。
そう、う
ん
う
ん、ね、
そうそうそう、もう吟味に吟味を重ね、家の狭い道なんとか入り、車庫に入るであろう車買ったんですね、うんうん、そう。でも満を持してこう狭い道を自分で運転してですね、センサーが真っ赤になってピーピーピーピーながら、
なるなるなる、
もうこんななるんだって、もう真っ赤なんですよね、モニターに映る、うん、もう切り返しに切り返してこう駐車場に入れたんです。確かに入ったんですが、うん、扉が開かなくて、うん、片方の壁に思いっきり寄せたら、うん、20センチほど空いたんで、なんとか出れるっていう状態で。うんうん、
でもさ、それよ、それこそさ、うん、吉田くん結局その家の前の道のこともあったから、うん、車自体はめちゃめちゃでかいわけではないじゃん。まあ小さくもないにしても。
ね、
でもさ、それとほどほどの車でドア開かないって、うん、それさ、駐車場としてどうなの、まず家の、
そうだよね、
設計として。
もうね、軽自動車しか入らん設計なんだろうね、きっとね。もう笑っちゃってさ、引っ越したのも駐車場代払うのバカらしいから、駐車場付きの家買おうっつってさ、っていうのもあったんですけど、もう入らねえし、自転車も懸念してもね、その日に駐車場契約したよね。
やったじゃん。軽をもう一台用意できるじゃん。
そうだね。家に入れるようでね。う
ん、マジでね、もう、バカすぎて笑ったんですけどね。家、車来ましたって
感じです、ね。ああ、岩ちゃんは車来たの？
俺は来てないよ。
また買ったんだね。
ちょっとさ、憂鬱な話。
はい
になっちゃうかもしれないんだけど、まあ、吉田くんはやむを得ない出費だけど、俺は行かれた出費を自らの手でやってしまってるから、まあ、自業自得なんだけど、うん、めっちゃ ね、YouTube とかで見ちゃうのよ、うん、あ、まず住宅ローン数千万あって貯金いくらでみたいなやつとか、うん、もう積んでますみたいな YouTube 動画がいっぱいあるのね、うん、もう住宅ローンしたやつ終わってますみたいなのがいっぱいいるわけ、
ね、高い買い物で、
うん、もう本当、あ、もう俺完全積んでる人じゃんと思って今こういう状態の人60年後、あ、じゃない、60歳になった時みたいな漫画とかがあって、はい、なんでこうなったんだろうっていう吹き出しが出てたりとかして、はい、俺こうなんのかとか思って憂鬱になりながら、こう、俺よりひどい人を探してたんだけど、よくないね。よくないと思う。
まあ今、情報がね、いっぱいあるからね。
そうね、
まあわかんないよ、それが。
よくないね、
うん。なんか不思議なんだけど、ちょっと関係ない話なんだけどさ、うん、こんなことやってたらダメだぜみたいなことを延々と、作るコンテンツがある一方で、こういうこともできない人生って楽しいですかっていうコンテンツ、
あ、それをだから行ったり来たりしてんのよ俺
なるほどね、
うんうんうん、欲しい車があるって買いなさいみたいな動画とかあるのよ、買ってなんぼですみたいな。
いや、なんかそう思うとさ、うん、そのネットのこんだけいろんな情報があって、これこそが正しくてこうするべきだみたいなのがいっぱいある中でさ、うんうんうん、最近もうこれ俺だけが目から鱗だったのかもしれないけど、
うんうん、
ちょうどなんか、それこそ誰かがネットの人が言ってて、あ、この言葉俺ちょうどいいなと思った言葉があったんだけど、
うん、
ネット上にはインスタント真実がいっぱい溢れているって言い方してて、インスタント真実って言い方なんかすげえ言えて妙だなと思って、うん、俺ちょっと感心しちゃったんだよね。
妙だね、本当に。
だからその過程も何もないさ、結論だけのインスタント真実をインスタントにとって分かったようにいろんなことを決めたりとか決断したりとか、そうだそうだと思ったりとかするっていうのは溢れてるからさ、うんうん、結果過程ってやっぱ重要だよなって最近思ったりとかしてさ、
過程が重要ですよ、
ね、結局陰と陽でこれがいいって言い方があれば、これはダメって言い方は絶対言い方としてできるわけで、
うんうんうん、
ね、だからそういう意味ではもう本当によくわかんねえな、逆にって思った、こんだけ情報があっても、
うん、わかんないよ、誰もわかんないね、
わかんないよ、なんとかなるやつもいれば なぜかどうにもならない人も結果家庭でいろいろあってあるわけだからね、本当知らんと思ってるよ、
だからそれは分かりません、自分が直感とねインスピレーションと自分のいろいろな、ね、思考によって出した結論の行動でいいんではないでしょうかって思ってね、
なんかちゃんとした風な話しようとしてるけどさ、とんでもねえ車岩さんが買ったってだけの話、
まあそうだね、アホが一人ここにいるっていうだけの話だから
いやもう本当にね、結婚と車はノリだっていうのを誰かが言ってたから、
まあノリがないとねお前の車はノリがないと買えるわけがないよ
そうだなと思って、
いや楽しみにしておりますよ、ね、僕も見るの、
うん、早く売ろう早く売ろう
目的何になってんのよそれ、
もう夜寝れない、うん、夜寝れなくなっちゃうこのままじゃ、あそうそうそう、そういえばさ、ちょっと無理やり車からつなげちゃうんだけど、
うん、
俺結構車の中で仕事したりとかするんですね、プロットって漫画を描く前にお話をちょっと簡単にラフで文字ラフでまとめたりする作業があるんだけど、そういうのだとスマホでもできるんで、もう嫌だってなったら家から飛び出してこう外で車の中で作業したりすることがあるんだけど、
ね、ああ、どっか行って止めてって感じでね、
うん、そうそうそう、なんかね割とその空間の中でこう仕事の途中で箸休みに漫画読んだりとかするんだけど、それがめちゃめちゃ楽しくって、音楽聴いたりとかラジオかけたりとかねしててね、なんかちょっと楽しいなと思ってるわけなんですよ、うん、まあそんな中でですね、珍しく僕この漫画いいなっていうのを見つけて、
珍しい、ね、じゃあもうこのまんまこの流れで久々漫画の話でもしてみますか。
いいですねいいですね、岩さんはあれですよね、漫画は買うと職業病があってうまく楽しめない人です、ね、
そんな岩が楽しめた漫画があったんだね、うん、
楽しめ、
じゃあ漫画話ということで今日は進めていってみましょうか、
おすすめの漫画を見つけましたということでね、僕からまずお話ししたいと思います、う
ん、久々お前から話を振ってきたな、珍しいな、
珍しいでしょ
ね
え、ありえないぜと思うんだけれども、これねブレードコミックスです、
あ
ブレード
コミックス、ね、はいはいはい、
まあこれ本当に衝動買いっていうかジャケットが可愛いと思って買ったんだけど、タイトルがですね、ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャットっていう。
何？ナイトじゃなくて、ニャイト？
ニャイト。
ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャット。
リビング・キャット。これもう分かる人はピンとくると思うんですけど。
まあ、猫かけるゾンビってことでしょ、要は。
そうね。
それ以外ないよな、多分。
かの有名なね、ゾンビ映画の金字塔、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのパロディだと思うんですけども。これもう本当にね、出落ちで、要はゾンビが猫になってるっていう漫画なんですけど、猫がね、大量に襲いかかってくる。
俺全然知らないわその漫画、読んだことない。
ぜひ読んでください、もうなんか何も考えないで読むのに最高の漫画だと思います、
ね、ちょっと待って、本当にさゾンビが猫になってるだけってどんな面白さがあるの、それだけだとなんとなく想像できるけど、それがどう展開するかとかなんとなく想像つかないよ、
あちょっと僕も説明するのにがっちりまとめてるわけじゃないんで、ふわっとした説明になるんでね、間違いもあるかもしれないんですけど、とりあえずね世界観っていうのがもうみんな猫大好きっていう世界なのね、
まず前提として
、うん、そうそうそう、これどっかなんかニューヨーク的な海外の現代って感じの雰囲気なんだけど、
現代なのね、
うん、現代でいいと思う、現代的な、現代に忠実なファンタジーだと思った方がいいかもしれないけども、まあリアルな世界観ね、で、ゾンビ映画の文法にのっとって、まあパンデミックが起きるわけです。研究所から特殊な猫が逃げ出して、どうやらそれが元で、ウイルスが世界中に広まっちゃったよ。で、猫に触れられるとゾンビになっ、あ、違う、猫に触れられると猫になっちゃうっていう、
まあ、まあ、猫に変わっただけだね、本当に。
本当、ゾンビが猫に変わっただけなんです。で主人公っていうのは記憶喪失のなんか超人的な、能力、身体能力を持ってる謎の男なんだけれども、まあそんなことはどうでもよくってすごい猫が可愛いんですよ、
うん、なるほどね、
基本的にはまあこう襲いかかってくる猫から逃げる、襲いかかってくるっていうか、まあじゃれついてくる猫から、
じゃれついてくる猫から逃げて猫にされないように生き延びるみたいな話、
うん、そう、もともとがね猫が大量にいるわけですよ、みんな猫大好きだから、この世界ではなんかこうどんどん猫が感染していって、でまあ人間も猫になってどんどん猫が増えていって、またこう人間に近寄ってくるわけなので、もう逃げ場がないぞってなるんですけども、そう猫から逃げてる過程っていうのがいわゆるゾンビ映画とかゾンビドラマであるあるなシーンっていうのをやってるって感じなのね、
うん、定番の感じね、
例えばちょっとした隙間から絶対誰も入ってこれないだろうっていうところから、こう猫がスルスルっと 入ってくるシーンっていうのをこう、はい、大ごま3コマとかで徐々にこうぬるんって入ってくるようにして猫は液体なのかっていうようなセリフがあったりとか、あとこう狭い通路をこう体を横にしてずるずるずるずるこう進んでたら、その木の壁をぶち破ってたくさんの猫の手がビョーンって出てきたとか。
定番だね。
定番でしょで、そういうのがまあてんこ盛りなわけなんだけれども、基本的にみんな猫好きなんで猫に危害は加えたくないので、あっちに行ってくれって言って水をかけたりとか、主人公はとりわけ猫を愛してるんで、なぜか、記憶はないんだけど、すごく猫が好きだし、猫に詳しいから、俺は猫博士だったのかもしれないみたいなことを自分で言ったりとかしてるんだけど、だから猫に水をかけるときも、こんな泣きながら許してくれって言いながら水をかけたりとか、俺を嫌いにならないでくれってなったりとか、もう、辛すぎて、もう俺は猫に感染するって言って、こうやめようとしたりとか、っていうようなシーンがいろいろあるわけで、まあ、常に愛らしい。
愛らしいけど、意外と絵柄はあれだね。今ちょっとネットで見てみてんだけどさ。
そうね。絵柄はちょっと劇画とまで言わないけど、リアル路線の絵で。
ね、ふわふわな感じではないね。あくまで硬派な感じの。
そう、可愛くはないよ。
硬派な感じのある絵だからこそ、逆に猫がちょっと可愛いみたいな感じだね。
猫はめちゃくちゃリアル。すごく猫がうまいというか、うん。で、猫を知ってるなっていうような見せ方というか。好きなんじゃないかな、だから。やっぱり猫が描いてる。
まあそうだよね。猫好きじゃないと描けないよな。
まあこれ以上説明しろって言われても、本当にゾンビ映画っぽい展開を猫でやるだけなんで。ただすごくね、ちょっとマッドマックス的な雰囲気もあるんで、要はそれ系の映画のこうミックスみたいな感じだと思うんだよね。
ちょっとなんか北斗の拳のような雰囲気もありつつ、マッドマックスみたいな雰囲気もありつつ、猫可愛いがすごい両立してる感じだよね。
で、どんなにこう凶暴そうな人間、まあ、悪いやつだなこいつはみたいな、マッドマックスの肩からトゲ生えてそうなやつとかも、猫好きなんで猫のことは存在には使わないそういうところもすごく素敵だし、平和な世紀末なんで襲いかかってくるの猫だしさ、
あ、新しいな。
で、僕ね、すごく好きなシーンがありまして、あの冒頭のまだ平和な本当に、導入のシーンで平和なのね。で、記憶を失った主人公ってこう猫カフェの兄弟、お兄ちゃんと妹、猫カフェ運営してる兄弟に拾われて、まあなんとなく助けてもらってる、生活させてもらってるんだけど、そこに来たすごい屈強なマッチョのお客さんが猫をこうあやそうとしてこう持ち上げるんだけど、お触り禁止なわけよ、猫カフェ。だからこう注意するんだけれども、その時にその主人公がその屈強なものすごい怖そうなマッチョを持ち上げてこうブンブンって振って、何するんだって言った時に、いきなり知らない男に持ち上げられる気持ちは分かったからみたいなことを言うシーンとかがあるんだけれども、すぐ反省するっていうね、その向こうのマッチョも、ああ、悪かったみたいな感じで。なんかそういう、これが成立世界観、する世界観だっていうのは、まあ読めば違和感はならない、ないと思うんだけれども、なんかそういうののオンパレードなのか、本当平和な漫画というか、癒されるわと思って。
でも今の話聞くとさ、ゾンビのパロディって、まあいろんなパターンが今までやってきたわけじゃん。映画から漫画からね、何かしらあったわけだけど、今の設定の今の話だと、そのよくあるパロディのように聞こえて、全然新しい今までなかったようなノリっていうのをなんか出してる漫画だなと思ったんだけど。
ちなみに何巻ぐらい出てるんですか？っていうか、そのノリで関数3、4巻いけんだ、
まだ終わってはいない。今ね、ゾンビ映画よろしく巨大モールにいるよ。
あー、なるほど。絶対出てくるよね。ショッピングモールに集まるのね。
そうそう。
いや、感心するね。なんやかんやで新しいものってまだ作れんだなと思うよね。こういうの見ると。
ね、テーマ自体はもうこすり倒されてるものなんだけども。ありそうなんだけど、こんなに上手にやる人はいなかったのかなっていう感じだよね。面白い。かわいい。そして、とにかく。絵がうまい。
そういう漫画なら買えるんすね、岩さんは。
そうだね。こういう漫画楽しいな、いいなって。
でもさ、そう言ったら俺も一個あってさ、この俺またでもチラッと話したことある作品ではあるんだけど、それこそ最近話題で言ったらアニメ化したやつなんですけども、本当に今。僕そう言われたら、アンダー忍者の話をしたくなるなと思って。
アンダー忍者ね。
アンダー忍者ね。
俺ね、アンダー忍者連載漫画で開始した時からすごい好きで、で、多分最新刊、最近出たの読んでないのかな、全部買ってるのね、基本的に見つけて、あ、新しいの出てると思ったら、それで読んでるんだけど、作者は花澤健吾さんだよね。だから一つ前の連載のさ、アイアムアヒーローがめちゃめちゃヒットした人の最新作で始まった、まあ、忍者漫画なんだけど、まあ、忍者漫画っていろいろ今までもあったわけじゃん。これちょうど今さ、アニメ化してるから結構見てる人も多いんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、簡単な世界観の始まり方の説明として、その一巻の最初で出てきたのが、忍者の組織っていうのが あって、はいはいはい、で戦争第二次世界大戦中も連合軍が実は一番困らされたのはその日本の忍者組織のやつらだったっていう特殊部隊もそれにやられちゃってみたいな前提があって、はいはいはい、でそれで戦後 GHQ によってその忍者組織っていうのも解体されて日本から忍者はいなくなったと思ってたら現代も秘密部隊とかいろいろ国とか警察とか絡んだりそういう地下の組織として残ってて、この日本の至るところに忍者はまだ存在しているみたいな始まり方だったわけじゃない。なんだっけ、確か20万人ぐらいまだ日本には忍者が残ってるっていう説明だったよね。確かそうだった気がする。それで今でもまあいろんなところで暗躍してるっていうところからの始まりで、もうその時点で俺ワクワクしたんだけど、すごい好きだったのが、そういう昔ながらの忍者ってっていうところと結構価格的なものをさ組み合わせたりとかしてるじゃん。なんだったっけ、あの透明になれるスーツがさ結構あの光学迷彩なさ、それこそちょっと光学疲労体とかサイバーパンクと合わさったような感じで、そのいわゆる忍法みたいな感じで透明になれるスーツじゃなくて科学に裏打ちされたスーツなんだよね。で確かなんだっけ、あれのさ名前がまたかっこよくてさ、マリシテンって名前だよね、あのスーツの名前。
マリシテン
で最新版のマリシテンとかさ、バージョンがあったりとかさ、
バージョン、
ね、データ版があったりとかさ、うん、かそういう設定とか、あとは、なんだっけ、うん、あの、衛星からビームを落とすやつあるじゃん。なんだっけ、ギアーズ・オブ・ウォーって Xbox のゲームではドーン・ハンマーって名前になってたけどさ、うんうん、あれと一緒のような機能が、要は宇宙から衛星で地球上にビームを落とせるような兵器がトンって名前だったりとか、うん、あの水トンとかのトンって名前でね、そういう科学忍者的なところがすげえワクワクして、この漫画面白いぞと思って連載した時に読み始めたのね。はい、で、はい、それで面白いところめちゃめちゃいっぱいあって、設定的にもワクワクするところとか好きなところとかめちゃくちゃあるんだけど、だけど俺10巻読んでねすごい思うんだけど、これはなんか面白くなりそうな予感がするぞ、どうなっていくんだろう、ストーリーはどういくんだろうっていうまんま10巻なので、
言いたいこと
わかる、わかる、
これ
見てる人はなんとなくわかってくれると思うんだけど、例えば昔ながらの漫画とかだったら主人公がいて、それで一歩一歩さストーリー進んでる感があるというかさ、見てる段階がわかるでしょ、今自分が読んでる段階って。でもこのアンダー忍者ってさ、これから何かが始まりそうだなっていうワクワク感のまんまさ、あの10巻過ぎてない
過ぎてる。なんか過程をずっと見伝えてて、どうなってんのみたいな。
そうそう、だから何が始まるんだろうって思いながら、アンダー忍者っていう謎の忍者がいたりとか、その日本の忍者組織の階級があったりとかで、キャラもめちゃめちゃ増えてきて、でその中に人間関係があって、それぞれの部隊がどういう敵対関係にあるとかっていうところから、いざこざとかは見せてくれるんだけど、そこがどこに向かっていくかっていうのが未だにわからない感じなんだよね。始まった時って普通に忍者なんかもうどこにもいないような雰囲気がある日常の中に実は忍者っているよみたいな始まり方だったじゃん。まあ主人公の九郎くんも忍者で、いろいろ戦いとかは行ってはいるんだけど、日常がすごい経過してる風な雰囲気が周りでは漂ってるっていう、ちょっとオフビートな感じなわけじゃない。だけどどっかで急に対戦みたいなのが始まって、で対戦が始まってすごい大事になるかと思うんだけど、大事になってるような感じはするんだけど、今どの段階の大事になってるか読んでる僕ら分かんなくない。
あれさ、ごめん、ネタバレっぽくなるけどさ、なんで学校で戦ってたっけ。
だから俺もすごい好きで読んでるけど、そこまで別に知らなくても楽しめることは楽しめるし、気になんないので読んでて、これって今どうなってこの状況になってるんだっけっていうのが、むしろどうでもいいみたいな感じだから、ストーリーがあるようでないのね。
わかるわかる、すごい言いたい
こと。これなんで説明すればいいかわかんないんだけど、なんかこれ新しいなと思って、さらに新しいなと思ったのは、これアニメが始まってそれこそメジャーになって見てる方も増えてるから、あんまネタバレしちゃダメなのかもしれないけど、サクッと主人公途中で変わってんだよね。
そうだっけ、
見てない、10巻ぐらいまで見てない。
あ、じゃあ見てないのか。
10巻までは見てないな。
これどうなって変わったっていう言い方をするとちょっと結構なネタバレになるから俺言わないんだけど、あれ九郎くん、え、そうなっちゃったのって思いながら、後でなんかでまた出てきたりとかするのかなって思って、この後どうなるんだろうと思ったら、どうにもならずに続いて、あれもう退場してるみたいな感じになってんだよね。
退場してるの。
自分の Kindle 見てたら僕8巻までしか読んで
ない。8巻までか。俺ね、だから言いたくて言いたくてしょうがないんだけど、これはちょっと言わない方がいいな、すごいネタバレになっちゃうから。
読んでるよ。
だからびっくりするんだよね。だからある意味自分の予想とは斜め上の方向に本当行ってて、いつも。だから本当にね、これは面白いのかなどうかなと思いながら。
あ、その感覚はわかる。
でしょ？面白いかつまんないかわかんないけど、すごい面白くなる予感がするっ って思って。
してる、そうなんだよね。そうそうそうそう。ずっとするんだよね。ずっと何かが起きそうなんだよね。
そうそうそうそうそうそう。ただ、よく読むと、とっくに起きてはいるんだよね。
そう、起きてたってなるんだよね。
ただ、要所要所はすごい面白くて、
これすごいんだよ、ね。
すごい好きなのは、ケムクジャラのおじさんがいて、隊長、笹間隊長と呼ばれて、はいはいはいはい、で、ずっとケムクジャラのおじさんかと思ってたのね。
母乳のおじさん。
ランニングシャツ1枚で、で、俺の母乳飲むかって言って子供いっぱい追いかけて、わーって子供に逃げられてる、すごい気持ち悪いおじさんがいるんだけど、ある時、そのケムクジャラのおじさんが実はマリシテンスーツで、で、それ、後ろピッピッピッってボタンを押して、それがガバッていくと、おじさんのスーツが取れたら、中からかっこいいお姉さんが出てくるんだよね。ああいう設定とかね、すごい面白いなと思って読んでる。うん。
わ、
うん、
かる。
なるほど。面白いんだけど、ストーリー読んでて、面白いのかずっと俺思い続けてるから
ね。本編が始まらんみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
なんか映画とかでもさ、うん、予告編ってすごいワクワクしたりするわけじゃない。その予告編をずっと見てる感じの面白さで。
ちょっと近いかもしれ
ん。これわざとじゃないかなって俺は思っている。あの人のことだからっていう感じが。
それを考えるとそういう漫画があるんだっていうのもやっぱ新しいのかなと思って、だから新感覚は新感覚なんだよね。
なんかね、ね、逆によくできるなと思うけどね。
気象気象気象みたいな感じです
。そうそうそう、気象気象気象ってやってたら急にいきなり天ってやってみたんだけど別の話がまた始まってるみたいな、
はいはい、
あの天はどこ行ったのみたいな感じなんだよね。
ね、何が天したのか分かん
ないみたいなこともあるよね。
確かにそうかも。読んで出てあの違和感はそういうことかもしれない。
面白い、いや本当に面白い漫画だなと思っては見てるんだけど、うん、アニメ化するかこれっていうのを思った、
ね、ちょっとびっくりした。
びっくりした。
俺もびっくりした。
ね。だから僕は岩ちゃんがニャイトオブザリビングキャットを紹介したら同じノリでアンダー忍者がやっぱ今新しいというか来てる感じじゃないかなと思って。
僕もじゃあ何か紹介する？
そうだね。まあ、3人一個ずつ言いましょうか、今日は。
一番漫画読んでるやつ。
そうだね。一番漫画読んでるやつだから最後でいいよ、ちょうど吉田が。
読み口が新しいというか、設定が新しいなっていうのと、うん、優しい世界。なんか、その、ニャイト・オブ・ザーじゃないですけど、うん、みんな優しいみたいなとこで言うと、春あかね高校定時制夜間部っていう漫画すごいです。
全然わからんぞ、俺は。
わからんな
ぁ。多分、ヤングエースとか、そっちかな。
春あかね高校、定時制夜間部。
夜間部。
ヤングエースだね、これは。
そうそう。定時制の高校の話で、まあ、夜間なんで、結構みんないろんな事情を抱えてますと、なんか主人公っぽい女の子も、うん、お父さんが、酔っ払いでとか、あとは40歳の、同級生がいて、その人はあの、なんでしょう、精神科にかかってて、うん、なんかその、うん、生きづらい人っていうのがいっぱい出てきて。
ああ、夜間部に通う、ちょっと普通の高校を行ってない人たちっていうのの集まりの漫画ね。
そうそう、そう、うん。で、そのトーンで暗い話とか過去を掘り下げるっていうこともなく、淡々とみんな、あの、同級生として過ごして、夜間高校の中で起こる話、うんうんうん、例えば、なんだろう、授業中の合間、夜はなぜかみんな立ち歩きがちとか、うんうん、あとその40歳の方で言うと、なんか、精神病にかかっちゃってて、なんかそういう人の普段の生きづらさみたいな、うまくいかないけど、自分を受け入れてくれるとこって歯医者さんしかないんです、みたいな、なんかその、どういう、解像度でその話が書けるんだみたいな。なんか生きづらい人の解像度がめっちゃ高い。
高いね。
そういうところなんだっていうのが見てる人も気づくっていうか。そうそう、へ
え。なんだっけな、あの病院に怪我して病院にかかろうとすると精神科にかかってるからまず受診できないみたいな。まず精神科の先生に受診して聞いてくださいって追い出されちゃうみたいな。そんな中で歯医者さんはそんなことはなく治療してくれて、自分を受け入れてくれるところは普段住んでるところと歯医者さんだけだっていう状態になっちゃってるとか、その暗いは暗いんですけど、うん、書きぶりが淡々とほんわか書いてるんで、その、
ありのままとはちょっと違うかもしれないけど、
でもありのままにも近いかも、
ね。そこにある普通のことっていうのを書いてるわけね。
そう、そう。なんか不幸さを不幸としてしっかり出さないというか、うん、設定だけ見たら、萌え系とかさ、漫画タイムキララみたいな感じのノリで夜間高校を描くとかだったらなんかあるかもしれないんですけど、うん、普通にみんなちょっと暗い。読んでてすごいスッと読めるというか、気持ちよく読めるというか、悪い人も出てこないし、大きな事件も起こんないし、うん、 ただただみんな優しいんですけど、うん、日常系とも違う、こう、微妙なザラッとした質感もあって、うん、なんかね、読んでて不思議な気持ちになる漫画で、ね、知ってる人が誰もいないっていう、
うん。うん、俺は全く知らない。
いいんですよ。いいですよ。しか言ってないんだけど、連載も結構応援してたんですけど、本当にね、一巻で終わっちゃって。
でもこれはもともと長く続く想定の漫画ではなかった感じ？
いや、どうなんだろうね。普通に連載しててちょうどいいところで終わっちゃった気もするんだけど。
めちゃくちゃなんかストーリーが進んでいくとかじゃないんでしょう。
じゃないじゃない。
そこにいる人たちっていうのを描くようなところで。
そうそうそう。日々の日常系だよね、本当に。ねえ、こう、最近応援してる漫画がね、続かねえんだわ。
ということで今日は、よく考えてないまんまに最近の3人のおすすめな、うん、これ新しいと思った漫画紹介だったんですけども、はいはいはい、多分吉田の言った漫画とか俺全然知らなかったから
おかしいよ、うんね、知っててほしい、
うんね、今本当にやっぱ漫画ってめちゃくちゃあるじゃんいろいろ、ね、今こんだけ漫画があってヒット作の違うパターンとかいろいろそういうある種の型って決まってきたところもあるんだけど、うんうん、そんな中でふとさ今までこんな感じってあったかなっていう漫画があったらなんかもっと知りたいなと思ったんで
ね、う
ん、なんか吉田を超えるマイナー作品知ってる人とかいたらまた教えてほしいなと思いました僕は。
マイナーっていうね、ね、自分だけが好きなね作品があったらぜひぜひ教えていただきたいです、ねうんうん、
なので DM でもね何でもいいので教えていただければ、ね、この番組一の漫画オタク吉田がちゃんとレビューしますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
俺が読んでない漫画あるかな。
それぐらい読んでるよなお前結構ね。
そうね読んでるもんね。
でもうね毎日2、3冊、ね、
すごいなお前
すごいよ
漫画の駐車場代の前にさ漫画貧乏になってるようなも
ん、ね、なってるなってる。いや本当にあの今回買った車ぐらい漫画に突っ込んでる。
そうだよな
そうね
まあそんな感じでまた漫画教えてくださいということで今日は終わりにしようと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。